心チューン。こんにちは、ニラセカンナです。
こんにちはでござる、唐揚げの辛さでござる。
これは物と人をつなぐイマジナリーラジオ。毎回さまざまなものの皆さんをお招きして、その生活や人生の引きこもこもについてお聞きしています。
物の皆さんを、人の皆さんを、チューンを合わせてお聞きくださいでござる。
今日のゲストは、
おしゃれはやっぱりお仕事からのあの方でござる。
楽しんでお聞きください。今日のゲストはこの方です。自己紹介をお願いします。
靴下左足担当のひだりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は靴下の左側のひだりさんに来ていただきました。最近冬も明けようとしてきてますけど、と靴下的には嬉しいことですかね。
はい、今季の冬は皆さんにたくさん履いていただいて、すごく嬉しくて、とってもワクワクした冬でした。ありがとうございます。
よかったです。こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。
では今日は靴下の左側のひだりさんにいろいろ聞いてみたいと思います。物心チューンリスナーの皆さんからひだりさんへの質問がたくさん届いています。まず最初の質問は、前々回のゲスト街灯のテカ太郎さんからいただきました。夏とか辛くないですか？
はい、夏は辛くないです。理由としては、夏は私たち靴下にとっては皆さんがサンダルを履くので役目がなくて、短袖でたくさん寝ることができるから。
あ、そうなんですね。
はい、
逆に誰も履かないから、蒸れて辛いとか靴の中が暑いみたいなことはそんなにないんですね。
そうですね、靴下の持ち主の方にもよるかと思うんですけど、私の持ち主の方は夏はサンダルばっかり履いていくので、全然寝てますね。
あー、それは良かったです。オフシーズンなんですね。
そうなんですよ。
あ、じゃあ最近もう春になってきたから、もうすぐオフシーズンも近いなって感じで、お仕事っていうかされてるんですかね。
そうですね、まあ最後の駆け込みで頑張って働いてます。
よかったです。頑張ってください。
頑張ります。
持ち主の方によってはなんか足が臭い方とか水虫の方とかもたくさんいらっしゃると思うんですけど、そういうことないですか？
ミギー君は私の友達なんですけど、持ち主が水虫の方で、なんかぐちゅぐちゅするって言ってましたね。まあその環境しか知らないから、別に普通だよっていう話は聞きましたね。
ああ、そうなんですね。なんかまあそりゃそうですかね。なんか臭くないんでしょうか、
水虫が？
あ、そっか、
足としてっていうことです。あ、そうですね、私は一人の足しかわからないんですけど、なんか臭くないよ。
あ、そうなんですか。
はい、
じゃあよかったです。あ、逆に冬場とかは足が冷たかったりとかすると思うんですけど、そういうのはどうですか？
足が 冷たい、そうですね、足が冷たい時もあります。
ああ、冷たいから辛いとかそういうわけではないんですね。
ああ、そうですね、冷たい時に靴下が濡れちゃって、それでその後雪道とか寒いところに行くと、なんか靴下が凍ってしまうんですね。それがすごく痛くて、なんか繊維がギュッて皮膚が縮こまる感じがして、私は痛いな、苦手だなって思います。
あー、そうなんですね。
あ、
じゃあ凍らなければ別に大丈夫なんですか？
そうですね、水分が入り込むっていうのも私は少し苦手な感覚がします。
そうなんですね。では次の質問です。コップさんからいただきました。いつも持ち主さんのせいで恋人と離れ離れになっていますが、寂しいと感じていますか？
恋人っていうのはもう一つの対になってる人のことでしょうか？
わかんないんですけど、多分コップさんからしたらヒダリーさんのもう一人の対になってる右の靴下の方のことを言ってるんじゃないかと思います。
あ、なるほど。もう一人の人は双子の片割れです。
あ、そうなんですね。通りでそっくりだなと思ってました。
そうなんですよ、いつも持ち主が間違えて、私は左の左なのに右に履いてみたり、ちょっとショックですね。
そうなんですね、
はい。
あ、じゃああれは別に恋人ではないし、別に離れ離れになっているわけでもないってことですか？
そうですね、なんか離れ離れになってるというよりは、まあ、比較的タンスの中に入れられるといつも一緒なので、一人の時間を楽しんでますね。
あ、それはいいですね。
はい、
逆にいつも一緒すぎてなんかつまらないみたいなもあるんですか？
決してそんなことはなくて、いつもなんか二人でエンジョイしてますね。
仲良しですね。
はい、仲良しなんですけど、なんか仲の良くない靴下友達もいますね。
そうですよね、うん、やっぱ喧嘩してたりするんですか、タンスの中で？
そうですね、なんか5本指ソックスちゃんっていうのがいるんですけど、なんかその人たちはやっぱりなんか手が多いっていうか、まあ攻撃しやすい部分があるので、そこでよくなんか絡まり合って喧嘩してるのは見ますけど、でも基本的にみんな仲良く過ごしてます。
あー、そうなんですね、
はい。
手袋さんとかも一緒でしょうか？
あー、私の想像でしかないんですけど、手袋さんも5本指ソックさんと形が似てるので、もしかしたらそうかもしれないんですけど、タンスは同じじゃないことが多いので全貌は見えてないです。
あ、そうなんですね、
はい。
あ、じゃあストッキングさんとか他の衣類の方々とは仲がいいですか？
そうですね、まあ割に仲がいい方かなとは思います。
そうなんですね、
はい。でもストッキングさんってすごい繊細なんですよ。
あ、まあそうですよね。
だからあまりいつももう一人の双子の人と同じように接してると、なんか知らないうちに泣いていたり、なんか心が破けていたりするので、気をつけるようにはしてます。
では最後の質問です。ファンデーションさんからいただきました。左右逆に間違われた時ってどう思いますか？
私は左で、とっても左が好きなんですよ。左足が大好きで、だからちょっと右の時は悲しいなって、左足を専門として育ってきたので、やっぱ 左に入ってほしくて、なんか涙が出るって感じです。
あ、そうなんですね、
はい、
一応業務はこなせるみたいな感じですか？
そうですね、まあ、ある程度の主の足を守るっていう面はできるんですけど、やっぱり親指さんとか右親指さんとか右小指さんが私にとっては逆の位置にいるわけじゃないですか。
はい。
だからなんかちょっと睨まれますね。居心地が悪いそうで、
ああ、
私もちょっと痛くて。
あ、そうですよ。なんか左右で対になっているっていうところで言ったら別の話題になるんですけど、左右別色の靴下とかあると思うんですけど、そういうのはどういう感じで見てますか？
そうですね、タンスの中ではよく一緒にいる靴下たちなので、まあ一緒に履かれることは今までなかったですけど、最近いろいろ履かれるようになってなんか楽しいなって、なんか友達が増えてるような感じがして勝手に調子に乗ってます。
あ、そうなんですね、靴下サイドから見ておしゃれの基準みたいなのはありますか？
そうですね、靴下としてはなんだろう、私のからはあまりよくわかんないんですけど、
はい、
なんか同じ方がなんか似たような見た目をしてるのを履いてもらえるとなんかやっぱ居心地がいいなと言いますか、そんな気持ちになりますね。
そうなんですね、ルーズソックスさんとか、なんか編み編みのストッキングさんとかいろいろいると思うんですけど、そういうのってやっぱりおしゃれだなと感じますか？
そうですね、なんか私的には5本指ソックスさんはすごい現実的な性格をされてて、
はい、
でもルーズソックスさんはやっぱりルーズ。
あー、なるほど。
例えば、まあ、その言っていただいた編みタイツでしたっけ？
あ、編みタイツっていうか、まあそういう感じです。
ちょっと性格がきつめですね。私たちにとってはおしゃれっていう概念があまりないのでちょっとわかんないんですけど、まあ靴下によって性格が違うので、まあ、優しい靴下になりたいと思っています。
そうなんですね、はい、
そうです、そうです。
あ、人間から見るとよく人は靴と靴下で合わせて ここのところがこの靴から出てたら可愛いよねみたいな感じで、うんうんうん、コーディネートを決めたりすることが多いんですけど、それについて靴さんとの関係とかについて聞きたいです。
あ、靴さんとは結構相性があるんですよ。なんかやっぱり靴下と靴ってすごい近くにいるっていうか、もう履いてもらったら結構割にずっとくっついてるじゃないですか。
はい、
べったりくっついてるんですけど、だからやっぱりその擦れとかもあるわけで、
はい、
仲が良くない、相性が良くないとやっぱり喧嘩してなんか足に支障をきたしてしまったりすることもあって、なんか足から血が出てしまうこともあるんですね。
あ、はい、
だからそういう面では相性はすごくあるのかなって思ってます。
あ、そうなんですね。足がなんか負傷している時っていうのは、靴と靴下が喧嘩しているっていう場合もあるんですね。
はい、そうなんですよ。
じゃあやっぱりハイソックスとローファーみたいな組み合わせって結構相性がいいんですか？
すごく仲がいいです、あそこの2組は。
あ、そうなんですね、ありがとうございます。
いえいえ。
ースをお伝えします。訃報です。先日カンナシのたまごっちが亡くなりました。カンナシは超人生栄養たまごっちプラスにてマメッチを育成していましたが、お母さんと電話をしている間に死んでしまったということです。カンナシはとても後悔している模様で、当分の間は同時に育成するたまごっちの数を1台のみにすることを決めました。ニュースを終わります。
モノポイントオブビューのコーナーです。このコーナーでは人の皆さんのお悩みにゲストのモノの皆さんからモノの視点で答えていただくコーナーです。今回は人のぴょんぴょんジャンプマンさんからのお悩みです。気がついたら口で呼吸しています。健康に悪いと聞いたので治したいのですが、どうしたらいいですか？
口で呼吸っていうのはちょっとよくわからないんですけど、靴下は皮膚呼吸をしてますね。
ああ、カエルさんみたいな感じで。
ああ、そうですね。
ああ、そうなんですね。じゃあ関係ないからわからないで。
そうですね。なんか口で呼吸してデメリットとかあるんですか？
ああ、なんか私もそんなよく知らないんですけど、なんか夜中に寝ている時に口呼吸をしてしまうと口が大きくなる、顔が大きくなるみたいな、二重顎になって しまいやすくなるとか、電波になるみたいな、なんかそういう話は聞いたことがあります、
ね、そうですね。じゃあブチャイクになるってことですよね。
まあそうかもしれないですね。
そう考えると逆に口以外で呼吸をしたら小顔になったり、なんか歯がへこんだり、美人になれるかもってことですよね。
まあ基準によるけども、そうかもしれないですね。
そう考えるとメリットを考えて、あ、こうなりたいからそのための一つのアプローチとして口じゃないところで呼吸するっていうのを考えてみたらいいのかなって思います。
なるほど。なんか皮膚呼吸になるコツとかありますか？
そうですね、なんか私たちって皮膚と皮膚の隙間にちっちゃい穴がたくさん開いてるんですよ。
はい。
そこをふってふっていう感じで呼吸してます。
あ、それを意識されてるんですね。
そうですね。そうするとやっぱり疲れが取れやすいしイライラしにくいので、
はい、
なんかそういう呼吸をしてます。
なるほど。じゃあまあ人はあんま皮膚呼吸とか多分できないと思うんですけど、まあそういう感じを意識するようにぴょんぴょんジャンプマンさんに届きましたでしょうか。そういう感じで頑張ってください。
モノの一句。
あの人が君におぶってもらえるよう、今だプチンと最後を迎えた。咲く下駄の花を。
あっという間でしたが、そろそろお時間です。あ、そういえばひだりさん、今度イベントに参加するとお聞きしました。
あ、はい、ひだりきき討論会というのに参加してきます。
おー、
私は左足担当としてとても左が大好きで、本当に大好きで、この私の持ち主さんも左利きの方なんですけど、なんか世の中にはまだ左利きに対する正しい考えが浸透していないなっていうお話をよくするんですね。だから左足担当の靴下として左利き討論会に参加してきます。
あ、そうなんですね。
はい、
持ち主の方は左利きで苦労されてるんでしょうか。
あ、そうですね、左利きで苦労しているというよりはやっぱりこの世の中利きの人が多いということで、なんか左利きに対するなんか変な偏見みたいなのがあるそうで、
はい、
なんかでも左利きで生まれた人はそれが当たり前の世の中なので、それに対する正しい左利きとしてどう思ってるのかっていうのを話すっていう、そして左利きに対する正しい考えをみんなに持っていただけたらなっていうことでいきます。
そうなんですね。
はい、左利き大好きです。
利き足とかもあるんですかね。
あると思います。なんか右利きっていう方にも利き足は左だとか、実は左利きなんじゃないかみたいな方もいるようなので、決して左は悪いことでもなく、別にめっちゃいいことでもないよ、ただ普通のことだよっていうのをみんなに知ってもらえたらなって思います。
そうなんですね。左利き討論会の日時と場所をお願いします。
はい、12月23日靴の中で行います。
なるほど。右利きの方もいてもいいですか。
はい、右利きの方にはぜひ来てほしいですね。
そうなんですね。
右も呼びました。
あ、よかったです。皆さん、ぜひいてください。
靴の中で待ってます。
今日は靴下の左側、ひだりんさんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
のお話はあまり聞くことないから興味深かったね。やっぱりストッキングさんって繊細なんだね。そうなんじゃないかなとは思ってたけど、やっぱりそうなんだね。
かなさん、左右逆に履かないように気をつけてね。
あー、うん、靴下でも他のものでも間違えるときあるから、
うん、気をつけた方がいいんでござるね。
そうだね。物心中は4月から隔週の放送になりました。次回は4月17日にアップします。このラジオのご感想、メッセージ等ありましたら、ぜひツイッターでひらがなでハッシュタグものちゅんとつけてつぶやいてください。また物心チューンではリスナーの皆さんからゲストの皆さんへの質問、ものの一句などを募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。
ぜひ次回も聞いてくださいでござる。バイバーイ。
バイバーイ。